リスナーの皆さん、こんにちは。内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。今日は番組に入る前にここでリスナーの皆さんにお詫びを申し上げます。前回11月12日の放送で一部間違った音声が流れ、お聞き苦しい部分がありました。ここでお詫びさせていただきます。なお前回分のラジコタイムフリーはお聞きいただけませんので、 YouTube やポッドキャストをご視聴いただきたいと思います。お願いいたします。ということで、改めて今日のゲストご紹介、ゲストじゃないですね、
失礼しました、失礼してきました、
あれゲストになっちゃった、
はい、違いました、
じゃあ来週出ません、
いやいやいや出て出て番組パーソナリティトレーダーズ証券現役為替ディーラーの井口芳生さんです、
はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いいたします、はい、お願いします。そしてトレーダーズ証券の FX トレード応援団長、小杉さん、
はい、小杉です、よろしくお願いします。
番組を盛り上げてくれるみんなの FX 女子、トレーダーズ証券の愛坂美也社員です。
愛坂美也です、よろしくお願いします、
よろしくお願いいたします。ドル円154円台、
うん、そうですね、はい、一旦トランプトレードも一旦一服なのかもしれないですね。
一服しましたか、
うん、まあ、だいぶ上がってきましたしね、
うん、
トランプトレード、まあ、トランプさん優勢って言ってから13円ぐらい上がってるんで、うん、まあ、これぐらいはしゃあないかなっていう気はしていますの で、
ね、
まあ、トランプトレード一旦第一弾っていう言い方でいいのかもしれないですけど、第一弾が終わってっていうところなのかもしれないですね、
は
い、
うん、第一弾ということは第二弾、まあ、第三弾があるかもしれない、まあ、
願望込みですけどね、
うん、
これぐらいの値動きだやっぱ面白いですもんね。
そうですね、
うん、また来てほしいなって思
い
けど、まあ下でもいいんですけどね、
あ、うん、動いてくれ
ば、動いてくれば
出れば、
そう、うん、どっちでもいいんですけど、
ね、はい、そのきっかけがね、うん、何になるのかっていうところですよね。
まあ、年末に向けてね、日米の、ね、金融政策決定会合もあったりしますんで、うん、まあ、話題は結構あるんじゃないかなと思いますし、はい、やっぱりトランプさん何するか分かんないですからね、
う
ん、
本当そうですね、
はい、急な値動きだけやめてほしいな、
うん、来るでしょう、
いや介入とか
介入、
うん、介入は分かんない、
急に来てくれるのはまずいな、
介入はでもウェルカムですよ、
あウェルカムなんでしょうけど、
はい、
ちゃんとインフォームしてるから来てほしいな、
うん、で井口さんが先週ほらあの FRB 関係者の発言もたくさんあるから気をつけてくださいねなんてい
う、ね、
リスト出してくれたじゃないですか、
う
んうん、動きましたよそのあたりで、
うんうん、日銀
の、 あの上田総裁の発言も含めてね、
まあ、そうですね、やっぱりみんなそこに今集中しているところではあるので、まあ、そのあたりの話が、まあ、できたらなと思います
、ね、そうですね、はい、12月にね、
はい
はい、どうなるのかってところもね、
うん、
考えていきたいと思います、はい、この番組はトレーダーズ証券の公式 YouTube チャンネルみんなの FX でも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトでもご覧いただけます。皆さんからのメッセージやご質問も受け付けていますので、ぜひ YouTube のコメント欄から投稿してください。番組内でできる限りご紹介していきます。それでは番組進めていきましょう。この番組はみんなの FX、 トレーダーズ証券の提供でお送りします。現役為替ディーラー井口芳生の相場の肝。さあ、それでは井口さんに相場の肝を伺っていきます。
はい、わかりました。確かラジオのツイッターでトランプさんについて聞いてるのがあったかなと思うんですけど、
はい、
トランプさんの印象だっけな、
ツイッターでね、あ、X でね、
うん、
はい、
なんか期待している不安しかない、
はい、
前回ほどのインパクトはない、前回以上の強硬姿勢になるだろうってね、来てるんですけど、皆さん、はい、トランプさんについて何かあります？
印象、
まあ、マーケット関係者としてどうですかね。
私この中から選ぶんだとしたら、
うんうん、
まあ自分がですよ、トレーダーっていう立場だとしたら、
うんうんうん、
期待しちゃうか、
あ、大歓迎、
まあ、動きが大きくな
る、まあね、ボランティー意味ではね、
は
い、そうかもしれないですよね。
そうですね。でももし私が自動車メーカーとかに勤めてたら、
ね、企業だったらね、は
い、もう不安でしかない、う
ん、ですね、何が来るのかね、飛び出してくるのかって感じですよね、はい、なるほど。どうですか皆さんは。
期待ですよね、やっぱ業界人としてはね、
金融を動かしてくれる人
ですよね、うん、動かしてくれる、材料を与えてくれる人、
うん、まあ確かにね、うん、そうですよね。
なんですかね、でもトランプさんって瞬間的にしか動かさないんですよね毎回。
ああ前ね、トレンドを作らないっていう話をしてましたもんね。そうそう、
言ってることがコロコロ変わっちゃうんで、うん、結局 前回の4年間って結構辛い4年間だったんですよ。
寝てる間のヒゲ。
そうそうニューヨークでドカーンって行くんだけどすぐ戻っちゃうし、
うん、そうなんですよね。
でまた動かなかったりとかって、はい、本当に1日で本当に 2,30 ピップしか動かないみたいな、はい、本当冬の時代が来ないことを祈りたいなと思ってるので、うん、
変な差し根とか入れとくとね、うん、引っかかっていい、
うん、ああまあそうね
そうなんですよ。
うん、ちょっと深めに差し根を逆差しじゃなくて差し根を入れといて、はい、トランプのヒゲに備えるのは、まあ、もしかしたらなんかいいトレンドなのかもしれないですよね。トランプさんはやっぱトレンド作れないというかみんな動けなくなっちゃうから、
うん、
何か分かんなくて、うん、瞬間行ってまた戻るっていうのだけはちょっと嫌だなと思うので、はい、まあ、このここで言うと不安でしかない。
そこ
そうそう、いや今はすごくトランプラリーの始まっ2016年の始まった時わーって上がってってみんな盛り上がってよっしゃーってやってたけど、はい、今がまさにトランプトレードが今まさに旬でね、
はい、
動いてくれてるけどやっぱり落ち着くと動かせないかなって思うとちょっと不安が先に勝っちゃうかもしれない。トランプさんの4年間を知ってるだけに、
そうですね、
また4年間やるのかっていう感じでね。
でもこれよくよく読むと本当に前回ほどインパクトないかもしれないとも思ったり、
うん、
でも前回以上に強行姿勢になるっていうのもまたありだと思うし、うんうん、なんかどれもポチポチしたくなる。
そうですね、
これ全部選ぶことできないんですかね。
ですよね、1個しかないですよね。1
個しか選べない、
はい、確かにね、トリプルレッドだから今まで以上にねちょっと突き進んじゃうかもしれない
ですよね。
まあ確かにあるかもしれないですね。
皆さんもぜひポチポチしていただけると嬉しいです、
はいはい、では、あ、そう、年間6円ぐらいしか動かなかったとします。これ思い出しちゃうんだよな、
まあ、年間6円は厳しいですよね。実
際トランプさんって動かすイメージだけど、うん、実際は違うんですよ、うん、
初めだけだ10円も動かなかった何年かってありましたもんね、うんうん、
そう、その時は苦しかったね、
はい、
うん、苦しかった
あるので、はいはい、じゃあちょっとドル円のチャート見ていきましょうかね。
はい、
はい、こちらがドル円の4時間足になっていて、そうだな、期間としてだいたい2ヶ月分ぐらいかな。でこの期間何をなんでこの2ヶ月出してるかっていうと、まさにここトランプトレードなんですよね、うん、トランプさんが優位に、なってきたっていうところで、ドルが買われてきたっていうのがこの、ドル円の4時間足で見れるかなと思うのですが、
はい、
ちょっとだけちょっとトレンドラインを引くと、ざっくりですけど引くとこの辺りからかな、うん、そうね、つると、まあ、ややちょっとブレイクっていうかな、まあ、聞き方にもよるんだけどちょっと際にいるんですよね今ね。
ち
ょっと
これ、
皆さん 見えるかな、ちゃんとね、
9月16日の安値からっていうことですかね、うん、
これだとちょっと今9月の、30日から引いて、多分16の安値から引いても同じかぐらいになるのかな、ここから引いても、
うん、
一緒かもしれないけれども、
なんか煮詰まってきた感ありますね。
ちょっとこの角度で上がっていくのはやっぱりちょっと無理なので、
はい、
どっかでトランプトレード降りなきゃいけないんですけど、行けるところまで行きたいなと思ってたんだけど、ちょっと終わりがもしかしたら、見えてきたかもしれないっていうところで、うんうん、まあ、いつまでもちょっと踊れないのかもしれないなっていうのがこのちょっとチャートから、見えるところですかね。
こういう時は待ちですか、
街、まあ、短期は全然待たなく、短期の人はもう これで全然できるんですけど、うん、デイとかより長いものを持ちたいっていう人であれば、そうね、もう少しトランドルを買いロングしたいんだったら少し深めに押してからやりたいと思うんじゃないかなと思うんですよね、うん、例えば200日移動平均線だとこれちょっと出てないですけど、うん、152円ぐらいなのかな、
うん、
で今来てるので、まあ、そこまで下押ししてから入るとかっていう、うんうん、ところでもいいのかもしれないなって思うところですかね。で、やっぱり今、154円のミドルかぐらいなんですけど、155円を皮切りに参加者は、結構そのポジション偏ってくるんですよ。155円から上行くともうみんなショートになるし、これ介入期待でショートしてくる。150で155円から下はやっぱトランプトレードで押し目を買ってくるの で結構なポジション膨らんでくるんですよ。って考えると、今ちょうどトランプトレードも一旦ちょっと落ち着いてきてるじゃないですか。で、まあ13円上がってるんで、まあそれなりに深めの押しが入ったりとか、であとは今155円から下ロング溜まってきてるので、うん、そのロングを切ってから、上に行くっていう、なんかそんなイメージをなんとなく持って、 っちゃうので、短期の人は別にいつ入ってもいいんですけど、少し長めに持ちたいんだったらちょっと深めの押しを待った方がいいし、そのチャンスはあるんじゃないかなっていうふうに、
う
ん、思っていますけどね。
154円台で買った人たちが投げるとすると、うん、さっき井口さんが言った152円っていうのもないことはないですよね。
全然ないことはないと思うんですよね、はい、本当にこの明確に155円から上と下でトレードが全く逆になってるので、うんうん、介入期待とトランプトレード期待っていうのは、まあ、確かに明確だなっていうところなので、ポジションたまりめちゃくちゃたまりやすいし、たまってますし、うん、そういう時っていうのは一回どちらかを切りに行くので、うん、まあ、ロングサイド切りに行く動きがあってもおかしくはないかなというふうに思っていますかね。
そうですね、
はい、
一旦157円台もあったじゃないですか。あったかな、
あれ 近づいた
7はつけてないような、
まだつけてなかったでしたっけ、
う
ん、結構でも近づいて、
うん、そうそうそう、う
ん、あの水準ってやっぱり神田さんが介入したぐらいの、うん、レベルになってきますもんね。
今年介入したのが157から161で4回介入、その間でやってるんで、やっぱりみんなの意識そこに
ちょっと行きますよね。
行きますよね。で、三村さんのトーンがワントーン上がったんですよね。うん、それでね、
上がりましたか。
上がったんで、上がったんで、これ以上行くともしかしたらなんか名言が出るかもしれないですよね。
名言、
神田さんでいう
スタンバイみたいな、
あの三村さんの名言欲しいですよね。
いや、三村さん語録期待したいな。
時は来た以上に
時は来た。
でもなんかちょっとマニュアルっぽくなってきた感じします。そうするとなんとなくね、
何か語録を用意することがですか。
いや、語録じゃなくてなんか動きがやっぱりね、そう、157円とかやっぱ意識してんのかなとかね、なんとなくそんな気がしてきちゃいます。そう
です
ね、
ちょっとまあ、後で会員のレベルもちょっとお話ししたいかなと思っているんですけど、まあ、一応ドル円の見立てとしては、ちょっと今トランプトレード一旦調整入る、賞味期限一回切れちゃったかなというところで一旦様子を見てみたいなと思っています、うん、で一方のユーロドルも、はい、ショート推奨をしてて、トランプトレードに何を合わせるかっていう時に、ユーロいいんじゃないのかなっていうのはこの番組内でもなんかちょっと何回かさせてもらったんですけど、まあ、下攻めてますけどね。だからドル円よりはやっぱ攻めやすいのかなって思うんですけど、やっぱり、やっぱ硬いんですよね、ユーロドルってね。一筋縄じゃいかないですよね。
これなんでしょうね、やっぱ取引量が多いから、
いや全然ボリューム多いんでオーダーこなせないんじゃないかなと思ってるんですよね。でもまあしっかりダウントレード、これも2ヶ月分ぐらいのユーロドルですけどね。まあ、改めてですけど、やっぱり欧州経済良くないですし、その良くない中にトランプさんが誕生しちゃって、対中問題もウクライナもちょっとネガティブですもんね、ユーロにとっては、
ね、そうですね、
でドイツが指定局に入ってて、なかなかいいところがないっていう、まあ、前回よしこさんも忘れてくれって言ってましたよね。
ヨーロッパのことはもう
忘れてくれて終わった
まあ、なんか数字見てると自分もそんな気はしてるので、まあ、ユーロドルショートしたいかなとは思ってるので、まあ、こっちもやっぱなかなかしぶといです。なので、ここもしっかり上戻ってから戻り売りなのかなっていう気は、まあ、してますね。まあ、多少急に下がって急激なダウントレンドになるので、もう少し、調整が入るかもしれない、でもまあショート目線で行くのでいいんじゃないかなとは思っています。
そうですね、なんかこうドル中心できっと考えていくべき相場って続いてるんだと思うんですけど、やっぱりなんとなく今なんかねもやもやしてきましたよね、動きにくいというか、方向を定めにくくなってきたというか、
そうですね、ある程度動いちゃったんで、まあしょうがない、一旦はしょうがないところ、
短期的な目線と多分中長期の目線って分けて考えるときなんですかね、そうするとね。
でもしこれあそこまた今ね新安値切ってくれて 1.04 分けれてくると、まあパリティっていうことでまた盛り上がり
そうですね、
まあ、パリティへの催促が始まると、またその投機的な玉も入ってきてちょっと面白い展開になるんじゃないかなと思って、まあ、ユーロドルのショートも、まあ、どっかで狙っていきたいなというふうには思っています。
でその時でタイミングよくジェイドさんもコメント書いてくれてましたね、パリティ、
パリティ行くかな
ドル高ドル高ですもんね、その時は、160円いってるんじゃないですか、違うんですか、
160円、まあ、いってるのか、まあ、ユーロが勝手にこけてくれてるのかっていうパターンもありますよね。で今週金曜日にね PMI 速報値もあるので、そのあたりもちょっと注目して
みて、30代とか
いや、まあ、前回ねドイツの製造業が30代もしかって話、ありましたけど、まあ、今若干持ち直して、そこ打ったのかもしれないとかっていうところもありますよね。そのあたりは30代見たらビビりますね。
ビビるでしょうね。
ビビります。あれ過去30代ってあった？ちょっとすいません、そのあたり明るくなくて、
インパクトはめちゃめちゃありますよ、ね、
ドイツで30なんてあったのかな、ちょっと記憶にないですけど、
またきっと井口さんが一覧を作ってくれると思います
それを待ちたいと。来週持ってきますじゃあ。
そうですね、はい、
ということでここまでは現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝でした。みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX。 みんなの FX はコツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合にはその差額をキャッシュバックして業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。みんなの FX ラジオ。
ここからはみんなの FX ラジオのコーナーです。週替わりにゲストをお招きして相場の見方伺っていきます。今日のゲスト、ストリートインサイツ代表の安田沙和子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう大統領選挙といえば安田さんっていう ね、イメージ、は
い、ありがとうございます。
勉強しに来ました
ちょっと言っていいですか、
はい、
私結構トランプ優勢ってずっと言ってたんですけど誰も褒めてくれない
偉いここで褒めときます。
もうハリス優勢の時から言ってたってことですね。
言ってました。もうだって今年の5月ぐらいかな、にもそんな記事も書いてましたし、
それはなぜトランプさんだって思ってたんですか。
構造的に民主党離れが進んでいたので、黒人の方、特に男性ですよね、ヒスパニック系の男性もそうですけど、あと決め手になったのはイスラム教徒、アラブ系が民主党離れを起こしているというデータがありましたので、これはちょっとまずいぞと思っていたんですね。で、そういう警鐘を送ってたんですけど、なかなか皆さんね、もうハリスハリスって言うから
民主党が大好きだったんじゃないですかね
そうかもしれません、ね、
はい、結果圧勝、
圧勝でした ね、構造的には圧勝かだと思ったんですけど、ちょっと私ドキドキしてた理由があって、ちょっとやっぱりね、まさかと思いますけど、いわゆるジャンプがあるのかなってドキドキしたので、でちょうど天王山のペンシルベニア州の 84% ぐらい開票された時点で一回止まったんですよ、それで私も肝が冷えてました。え、もしかして私ずっとどうしようトランプ優勢って言ったのか、はい、ものすごい肝冷えてました、
4年前の悪夢がっていう、
ちなみにアメリカの大統領選って、前もちょっと別のところでお話したかもしれませんけど、オハイオ州が勝率が強いんですよね。で、オハイオ州とかフロリダが高かったんですけど、そのまさに2020年はオハイオとフロリダがトランプさんだったんですけど、バイデンさんだったから、その悪夢をよぎったんですよ。まあ、そんな、はい、与田話でした。
はい、ということでここから大事になってくるのはどんな政策だっていうね、ことですけれど、ね、はい、もう政策もいろいろ、まあ、選挙中にも入ってきてましたし、今は人事もどんどん入ってきていて、
やつぎ早に ね報じてくれて、
動いてますから ねマーケットが ね、
でも逆に言うとその人事を見てトランプラリーがちょっと止まったかな、
確かに
復活したかなという印象はあります。
そうですね、
そういうことですか。それもだから、じゃあなぜなのかっていうのも ねここから、はい、安田さんのお話の中から考えていきたいと思いますけれど、まずは、
まずは、そもそもどんな勝ち方、ランドスライドということで、地滑り的勝利ということでしたけど、まあ、全米マフで見てみましょうということで、1枚目のスライドですが、真っ赤ですよね、本当、
はい、
特に下院ですね、 で下院について言うならばこちらですね、全米3144軍あるんですけれども、トランプ氏2619軍で勝利してるんですよね、
はい、
ということで、
はい、
80% 超え、83% なんですよ、うん、でこういう勝ち方をすると何が言われるかというと、まあ、レッドウェーブ、トリプルレッドとか言われますけど、うん、マンデートをもらったっていう判断になるんです、うん、要は有権者から委任状をもらったっていう判断になるので、うん、そういう意味ではトランプさんに任せたよということで、はい、言い方はちょっと下品になりますが、好き放題できるよっていうことにもなってしまうんですよね。なので、ニューヨークタイムズ紙なんかはその閣僚指名の一覧などですとか今後の政策方針というのが伝えられる中で独裁政治が始まったというような表現もされています、はい。まあ、実際に独裁政治かどうかは別として、私もこのトランプ政権 2.0 について言うならば、いかんせん安倍さんの盟友であったということもあって、安倍さんのような官邸主導のような政策を打ち出してくるし、そういう組織編成を行うんじゃないかというふうに考えられます、うん、なので今までの方程式では多分答えが出ないような、
うん、
いろんな大変革を起こすと思われまして、
はい、
ハガティ前駐日大使がおっしゃってるのをシーチェンジだと、もう大転換が来るぞということをおっしゃってました、
うん、
はい。でじゃあ何がポイントになってくるかということなんですけれども、うん、基本的に勝利演説と、今回の閣僚指名にそのポイントが隠れていると思っています。で勝利演説でお話しした内容というところでは、基本的にはサウジアラビアより豊富な石油ですとか、債務縮小とか税金を引き下げていくとか、あとはその国境を修復って話をしているので、うん、はい、このあたりが就任早々の政策課題として取り組む優先的なところだというふうに考えられます、う
ん、はい。
で実際に閣僚メンバーなんですけれども、これちょっとあの全員網羅してませんが、ちょっとあとカットしてるんですけど、最初の方に指名した方っていうのは基本的に、まあ、この首席補佐官もさることながら国境関連のボーダーツアーって言われた方ですとか、あとはその安全保障担当の、ね、マイク・ウォルツさんなんかもいらっしゃいますけど、 EPA の長官ですとか、要はその環境のルールを撤回しないと石油生産拡大できません、はい、あと不法移民の問題もボーダーツアーがいないと進みませんということで、勝利演説で出てきたそういった政策にちなんだ指名が先に来てるんですよね、はい、で実はちょっとあのマルコ・ルビオさんなんか国務長官は報じられたのは最初の方だったんですけど、指名はちょっと後だったりもしていましたと。でそういった順番で考えると、やっぱりまず不法移民の対応と、はい、それからエネルギー生産拡大に当たりますと、うん、あと考えられるのは債務削減、うん、これって要は歳出削減になるんですけども、うん、はい、そういったところを睨んだ、実は陣営にはなっているということがあります。でこの陣営、つまり債務削減の陣営に関して言うならば、まず財務長官が入っていないという話もあるんですけど、うん、
はい、
その代わり政府効率化省のドジっていうのを、うんうん、
出た
打ち出してましたよね、
はい、イーロンマスクさん、
はいはい、ってこともあります、まあ、そういったことでこういった閣僚メンバーを見ていくと、トランプさんがまず優先課題としてどのような取り組み方をしてくるかが透けて見えるということになります、
はい、
ただ一方で閣僚メンバーが発表された結果か、ちょっとトランプトレードに陰りが出てますねってお話をいたしました。
奴隷、はい、なんか見ててね、そんな感じがしますよ。
アメリカ株もそうですよね、
はい、そうです、はい、
でどういうことかと言いますと、トランプ氏というのはいわゆるトライフェクタで、大統領と上下院で共和党全部3つ揃いになっているトリプルレッドだから、トランプさんの政策って実現しやすいと、うん、
はい、
もうどんどん推進していくんじゃないかという期待があったわけですよね。
好き放題ってね、
好き放題平たく言うとっていうことだったんですけども、閣僚メンバーを見ているとちょっとこういわゆるメインストリームメディアを中心に陰謀論者だったりですとか、まあ、その大きな組織を率いた実績のない方々が入っていらっしゃる、
うん、
ということで承認プロセスに時間かかると、そうすると政策実現にも時間がかかりますよねっていう、
なるほど、
そういった見方が働いているように見えます。
ですぐに機能しない、
すぐに機能しないんじゃないかってことです、はい、でその閣僚メンバーの承認のプロセスはどういったプロセスかといいますと、基本的には上院で、指名公聴会を開いて、はい、で採決を取って指名されるんですけど、可決すれば指名されるというか任命されるんですけど、100人いらっしゃるんで、過半数となれば51票になります、はい、 で共和党の議席数53だから、うん、まあ、大丈夫じゃないっていうふうに思われるんでしょうけど、
反対しなければね、その中でね、
はい、でも共和党だって一番岩じゃないわけで、いわゆるそのマガ派じゃない方もいらっしゃる。
そりゃそうですよね。
でこの中道寄りの議員の方が9名いらっしゃるんですよ、うん、でプラス、上院って何があるかっていうとフィリバスターがあります、議事妨害、うん、で議事妨害を阻止するには60票いるんですよ。足りないですよね。
足りないですね。
共和党議員53人しかいないから、うん、ってことを考えると、特に厚生長官のロバート F ・ケネディさん、このチャートで言うと右側のロバート F ・ケネディさんが下ですね、特に問題視扱いされているのは、はい、ロバート F ・ケネディさんと国家情報長官のトゥルシー・ギャバードさん、司法長官のマット・ゲイツさん、このあたりです、はい、あとそのピート・ヘグセスさんですね、国防長官、このあたりが問題視されてまして、うん、ここでつまずくんじゃないかっていう話にあっています。そうすると指名して超公聴会開いて、そこでつまずいて再指名ってまた時間かかっちゃいますよね、はい、っていう話です、うん、はい、でもう一つ、でも実は奥の 裏技があって、
裏技がある、はい、
休会任命っていうのもあるんです、うん、
それは
議会が、うん、と上院が閉会してる間に、うん、休会の間に任命しちゃうんですよ。できるんですね。一応憲法で認められてます。でこれレーガン政権の時だったかな、200件以上あったりするんで、できるんですけど、そうすると政策進むんじゃないかって話もあるんですが、一応これ期限付きなんです。2年間しか着任できないっていうのは、
4年間の中の半分しかできない
できないっていう話もあります、はい、なんですけど、トランプさんもしかしたらこれを使うかもしれませんし、実際にそういう話もしてます、うん、で上院の院内総務を選出する共和党の選挙の時にも、こういったいわゆるその休会任命について理解を求められる、理解が得られるような人物がいいというようなこともおっしゃってたので、うん、はい、もしかしたらこれを使ってくるかもしれません。
そうすると、まあ思ったよりも早く、
そうですね、というようになりますが、でもまだわからない、
わからない、はい、
ということで不確実性がここにあるということがわかります、
はい、
まあ、ちなみにどんな政策やりますかって話なんですけど、移民の政策どんな対応を取りますかという話ですが、まあ、基本的にはバイデン政権での大統領で撤回ですよね、うん、あれがメインになってきます。あとその国家非常事態宣言を出すって話もね、
なんか今そういう話になってますよね。そうすると軍とかね、はい、そういうことになりますよね。
ただ基本的にはその不法移民の強制送還ですから、うん、まずその不法移民っていうのは誰かで、しかもその不法移民って分かりやすい方法が一つあって、はい、犯罪者ですよね、うん、犯罪者であれば不法移民でも記録が残ってるんで、うん、それで強制送還をするということになりますから、うん、そうなると例えば、労働不足で、で賃上げが圧力が高まるってことはもしかしたらないかもしれない、うん、というような判断もできます、うん、なのでいろいろトランプさんの言われてる政策ってインフレ圧力高まるっていう話もあるんですけど、うん、もしかしたらそういうところをちゃんと見極めていかなければいけないかもしれない、うん、っていうことにもしかしたらマーケットは気づき始めてるのかなという言い方もできます、う
ん、前回もなんかね、不法移民強制送還するって目標のなんか人数上げてましたけど、はい、全然そこに満たないような数だったっていうね。
そうですね、なので、うん、今回は自分の、自分が信用できてかつ忠実な駒を据えたという言い方もできます、う
ん、今のところはってことですね。
でちなみに私が一番気になってるのはやっぱりこの政府効率化賞同時です
ね、はい、ツイッターで見たときにものすごいインパクトある写真だなって思いました。
どの写真ご覧になりました？
確かあのすごい B ボーイ風な感じのこうなんかちょっと
あれかな、
ちょいワル的な、うん、
多分ね、13枚目のスライドにある、
あ、
ある。
この真ん中の写真ですね。
ビーボーイム。いけいけ。
そう、ちょい悪、ちょい悪マスクさんみたいな。
そうそう。で、同時については、これ一応ショーっていうふうに、冠はありますが、基本的に、イーロンマスクさん、柴犬が好きで、同時コインとか、
はい、同時コイン、はい、
まあ、そうですね。
多分同時ってしたいがために結局 D にしただけ、だけなんですよね。なんですけど、でもこれって結構バカにできなくて、この期間は一応助言期間に当たります、うん、でホワイトハウスと行政管理予算局に対して助言をする期間なんですけども、マスクさんがお話しした通り2兆ドルの削減をするって話が出てますよね、はい、でこれ多分かなり難しいです、正直言うと、うん、社会保障だったり国防費削らなきゃいけないっていう話もあります、
はい、
がこれね、でもここまで2兆ドルっていう規模で年間できるかどうか別としてやりかねないなというのはやっぱりありまして、そもそもツイッター買収後に 従業員7500人8割カットしたりとか、あとその
いや X そのままねちゃんと運営できるのかって思いましたもん。
で赤字も30億ドル防いだっていうものがあるんで、もしかしたらできないこともないんじゃないかっていう期待はありますよね。で連邦政府職員だってもちろん、労組あるんですけど、全員別に労組に入ってるわけではないですから、やろうと思えば、まあ、その解雇もできなくはない、
この機関がどれだけの権限を与えられるかっていうアドバイザー的な役割ですよね、あくまでもね。
なので、アドバイザーだからでも権限がないわけじゃないことにはならなくて、ホワイトハウスに予言ができるということは予算教書、あっちに盛り込むことができるわけですよ、でそれもそうですし、あと一部で言われているのは国防省をはじめ一部の政府機関で、例えば国防省であればアフガニスタンのカブール陥落でそのアメリカの威信を傷つけた、そういったその弱和訳の方々、を解雇するリストを作ってるという話もあるので、かなり再編に着手する、
いろんな省とかで、いろんな再編が行われて人的にも経費的にも、
で教育省なんかは前から閉鎖させるっていう風に、イーロン・マスクさんじゃなくてもう一人のビベク・ラマスワミさんが言ってて、彼がこのドッジに就任する前ぐらいからもうシャッターもう閉鎖せよっていうメッセージをずっと繰り返してるんですよね。なのでかなり大なたが振るわれる可能性はあります。でそれが実現すれば、先ほど あのお話ちょっとしましたけど、連邦政府債務の問題削減できるって話になりますよね。なので本当に何が起こるかわからないです。でもちろん、もともとの憲法の枠組み法律に沿って粛々と行うわけですけれども、その網の目をついてくるっていうリスクも考えられますから、絶対ないとは言い切れない。
なるほど。
ちょっと我々が気になってる関税とかっていうところは、これはどうなんですかね。
関税はもし1期目の通りとなるならば、そもそも、1期目の確か鉄鋼アルミとか対中強化に関する対中の強硬関税ですね、あちらについて言えば調査は2017年の春に着手はしたんですけれども、実際に発動したのは2018年翌年になります。一度その大統領令で関税に関してまず調査をしなさいということで、商務省に大統領令として調査を命じるんですけど、その流れで調査をする中でパブリックコメントなんかも取らなきゃいけないんですし、企業も対応しなければいけないので、ある程度時間の余裕を持たせるわけですよね。
そうですよね。アメリカ国内の企業も対応しなきゃいけないわけですもんね。
ということでいきなり就任初日、調査しろとは言ったとしてもすぐに関税を発動するとは考えづらいので、まず不法移民対応と連邦政府債務の削減と石油生産拡大というところに行こうんじゃないかというふうに思われます。
石油なんかはね、日本にとってプラスになる面もあるんじゃないかなと思ったりもするんですけどね。
そのつながりでいうと、ウクライナだったり中東問題も戦争終結できれば、それはそれでまた日本にはプラスになるという言い方もできますよね。
確かにそうですね。あとヨーロッパのエネルギー問題もある程度解決するかもしれない。
でウクライナの話でいうと、もうすでにゼレンスキーさんも終戦の用意はあるという話をしてますし、ハマスなんかもね、そういった話が出てきているので、絶対ない、ここも絶対ないとは言い切れない。イスラエルの首相もレバノンに関してはね、かなり、緩和モードになりつつもあるので、そういったことを踏まえると地政学的リスクが落ち着けば、ドル円の上昇圧力も低減するかなという見方もできます。
なるほどね。ある意味だからまずは本当アメリカ国内のっていうところの、ところから始まっていって、それから我々にやっぱり関係するところにまで手が及んでくるっていう感じですよね。
おっしゃる通りだと思います。
なるほど。時間がねちょっとかかる、それも1年2年ぐらいの、
そうでしょうね。
どっちがやっぱり肝だと思っているのは、2026年の7月、要はその独立記念宣言から250年のプレゼントだっていうふうに、トランプさんもお話ししてるんですけど、ってことはこれ単に独立記念の宣言の記念じゃなくて、考えたら中間選挙あるわけですよ。だから中間選挙までにやることやりますっておそらくことなんだと思います。でもう一個言うと、ビベク・ラマスワミさんはもしかすると、選挙に出る可能性もありますよね、上院選だったりとか、で、オハイオ州のジェリー・バンさんがオハイオ州の上院議員ですが副大統領になります。でその代わりにオハイオ州の 知事がその空席埋めますが、特別選挙は2026年になるんですよ。だその時に出てくる可能性もありますし、ということで、はいはい、なのでこの2026年7月というのは肝になってくるという話ですね。
なるほど、は
い、でもおっしゃる通りドル円ってトランプさんの、ね、第一期目の時って平均リターンが年間 3% しかなかったんですよ。
いや本当にね動かなかったんですよね、
うん、瞬間風速が大きいんですよ。
そこだけなんですよね。
でもしかしたら今回そういったトレンドが出るかもしれない、うんうん、という意味でも、はい、
でもまあ2期目なんでやれ割ともう、はい、なんか分かってきたんじゃないかなっていうところもあると思うので、
やり方もね、
うん、
はい、そうなんですよ。あのやり方が分かってるなというのもありますし、あとこの不遇の4年間もありまして、うん、誰が一番自分に忠実かも分かってる、うん、ということは誰を駒に据えればうまく進められるかっても把握されてらっしゃるんでしょうね、うんうん、
そうですね、
うんうん、そうするとじゃあスピード感は第一期の時よりはあるかもしれない、
う
ん、
そうですね、
ということですよね、うんうん、
ここは期待したいですよね。
そうですね、まあ
はい、1期目にはならないようにしてほしい、うん、マーケット関係者として
そもうそれに出ないという意味でね、うん、
スピード感で、
やっぱりでもちょっとトランプさん勝ちすぎた面もあると思うので、やっぱりそうするとやっぱりリスクオフもやっぱりね気にしなければいけないのかもしれないですよね、強硬的なやっぱり政権になると、うん、そうするとドル円がじゃあただただ上がっていくっていうだけではやっぱなさそうですよね、
うん、うん、ということで延長戦でまた安田さんに代わっていただいて、はいはいはい、たっぷりお話しいただこうと思います、はい、一旦安田さんありがとうございました。
ありがとうございまし た, ました。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上リスク等をご理解いただきご自身の判断で開始いただくようお願いします。 週刊 FX ストラテジー。
それではここからの投資戦略井口さんに伺っていきます。
はい、そうですね、ちょっとまあ今話あった通り トランプトレード一旦落ち着いてきてちょっと様子見の段階に入っているのかなというふうに思うんですけれども、うん、まあこのあたりはちょっとまあ人事見たりとかトランプさんの発言に注意しながらってことになるかと思うんですけど、目先はやっぱり日米の金融政策ってことになるんだと思っています。そして日米ともに全く織り込めていないですよね、うん、12月がちょっとどうなるかわからないっていうところで、はい、で昨日上田さんが中部の財界トップと、ね、
会見してましたね。
会見して講演っていうんですかね、懇親会みたいなのやってましたけど、うん、見ました。
マーケット動きましたけどね。
あ、まあ、まあそうですね、
コメントだけはいろいろニュースで入ってくるので、うん、チラチラ見ましたけど。
なるほどですね、はい、
見ました。
あ、見ました見ました、うん、どうでした？見てたんですけど、その中部の財界のトップの方々の質問が長くて
ツイッターで言ってますね、うん、X で。
そうそう、上田さんの話を聞きたいのに、はい、その財界の人の話がずっと長くて、
うん、ポストで質問長いなって言ってるんですよ井口さんが。
いや、早くこっち聞きたいのにもうなんか名古屋ではこうやってやってますんでみたいな。
それトヨタ系の人が出てくるわけですか？
いや、銀行系とかいろんな財界の方が出てきてて話してましたけど、長かったですねで、やっぱり上田さんここ期待されてるというかですね、まあ、マーケットが織り込みに行ったら、金曜日織り込みに、先週の金曜日大きくドル下がったじゃないですか。うん、で、あれは、まあ、明けて上田さんがね、この懇親会で、12月の利上げを決めに来るんじゃないかって、やっぱり、思惑がちょっとあったんですね。うん、で、全く決めに来なかったので、まあ、戻ったって感じですかね。上がったというか戻ったというか、円安にちょっと戻ったっていう感じだったかなと。
コメントの速報見てても、今までとあまり変わらないことを同じように言ってるって感じでしたけど。
同じように言ってたので、まあ、12月ちょっともしかしたらないのかなっていうことで、またちょっと円安に行ったかなっていうのが、まず、日銀の方ですかね。日銀は、 ちょっと本当どうなるか分かんないですよね、はい、利上げしないんじゃないかなっていう気もしてきましたしね、はい、で一方で FRB もなんかちょっとパッとしないというか、うん、今フェドウォッチ見ても 60% ぐらいですか折り込み度合いがね、あの利下げの折り込みが、まあ、60% でほぼ拮抗してるんですよね。だどうなるか分かんないってことで、
パウエルさんもなんか急がなくてもいいみたいなこと言い始めてますよね。
時は来たんじゃないんでしょうかって、
まあ、
言
っても一瞬だったんじゃないですか時は短いですから一瞬の時が、
はい、でこれあのそうですね、今あのうっちおっしゃっていただいたようにパウエルさんね、ちょっとこちら、最近ねあのフェドのメンバーの発言多く出てるんですけれども、
続いてますね、
みんなやっぱりふんわりしていますね。
ふんわり、
うん、まあ、あのカシュカリさん、うん、まあ政策決定を見直す可能性、まあインフレ率が上がったらまあ見直してもいいんじゃないのって言ってますし、うん、クーグラ理事も、まあディスインフレの進展ね停滞するんだったらまあ一時停止してもいいんじゃないのっていう発言、うん、でパウエルさん今言ったようにまあ慎重でもいいんじゃないのっていう話があったり、コリンズさんも緊急性感じていないっていうね、はい、利下げへの緊急性感じていないって言ってるように、あのここに来てまあもしねこの時期に本当にやる気だったら絶対こんなこと言わないはずなんですよ、
う
ん、だからまだデータ見たいんですよね、
うん、
これ間違いなく、
うん、このところのアメリカの経済統計って良くないですか。
いや良い
です、ね、いいんですよね、うん、製造業もなんかちょっと良くなってきてみたいな、
そうなんですよ、
はい、
でそういうの見てくるとちょっと時は来てなかったのかもしれない
また幻だった。
なんかもうコメントが日銀化してるってみんな口揃えて言ってる
うん、まあそんな、まあ、このまあそうですね、日米の要人発言の発言聞いてるとちょっと、動きにくいなっていう、そんな気は、ね、まあ、見えますけどね。
そうすると我々もデータ見ながらみたいな、ね、感じになっちゃいますよね。
そう
一喜一憂ですよ、
そうですね、
また、
うん、また、PC のデフレーターもありますし、あの雇用統計も1回ありますので、はい、そこ多分 見てからじゃないと決まってない、本当に決まってないんでしょ
う
ね、
うんうん、
この時期にやっぱりマーケットインパクトを与えたくないので、どちらかに多分寄せてくるはずなんですよ、うんうんうん、寄せてきてないってことは全然分かんない、決めかねてるんでしょうね。インフレ再燃にもちょっとかなり恐れているような、うん、そんな発言にも、うん、感じるので、まあ、だからトレーダーにとっては楽しみですよね。
そうですね、う
ん、織り込まれちゃうと何もできないんですけど、うんうん、
金利差縮小方向だったのがまた拡大に動く、
まあ、縮小を織り込んでいたのが、うん、なかなかそのペースがあの遅くなりそうだということで、
遅くなりそうだ、
うんうん、あの、まあ、もしかするとアメリカは、利下げペース一旦止まるかもしれないし、うんうん、はたまた日銀はやらないかもしれないし、そっちの方からドル円が上っていうので、まあ、今ちょっと上がってきてる感じですよね。で時間は多分ないんで後で怒られそうなんですけど介入のね、
はい、
話もちょっとさせてもらいたいなと思って、
はい、
でこの間1ドル156円の後半まで行った時に、うん、三村財務官のちょっと温度感変わったよってことなんですけど、これが介入の温度感のちょっとあの口先介入温度感の表現図ですね、
はい、
で今どこにいるかっていうと、うん、このちょうど必要であれば適切な処置を取るといつでも用意があるの真ん中ぐらいかなっていう感じがしてるので、
はい、
これを見るとやっぱり157から、はい、ちょっとその本当に重い表現になってくる、うんうん、まあ、神田さんのスタンバイに近くなってくる、レートチェックとかって近くなってくるんじゃないかなと思うので、ちょっと介入には少し警戒したいなと思ってま す、
う
ん、
そうですね、
あのトランプさんになってくれたので、あの人ドル安論者でもあるので介入に文句言わなそうですよね。
あ、確かに、うん、そうですね、
逆に強調してくれるかもしれないっていう、
強調そうなったらめちゃめちゃ効果ありそう
です、ね、効果ありそうじゃないですか。トランプさんだったらそんなこともあるのかなっていう気はしているので、うん、いつもよりもちょっと介入には少し神経質になる必要があるのかなと思っているので、まあ、この温度感ちょっと見ておいてもらえればなと思っております。
はい、この後は延長戦でお送りしますので、はい、YouTube ライブでです、ぜひぜひご覧ください。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。